ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
ゲストに来ていただいております。
あ、シパルエです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ミキバタゲストに来ていただいております。
ラロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なお、このメッセージは1秒後に消滅します。はい、ということで。
報告事項でした。
いやいや、終わった。終わっちゃったじゃないですか。
最後に言った方がいいんじゃないですか。
全員絶対忘れるからさ、これ最後に必ず私に忘れるんで、もういいんですよ、いいんです。
まあ、ローカさんが言ってくれたように、はい。今回は、ミッションインポッシブルファイナルレコーディングについて話します。
はい。
この映画は5月23日公開のアメリカ映画で169分です。うん。現代も同じです。で、まあ、日米同時公開なんですね。
うん。
まあ、日本では先行上映があったみたいですけど。はい。で、監督がクリストファー・マッカリーで、まあ、制作にトム・クルーズがもちろん入ったりして、原作のブルース・ゲラー。これはだからこの作品自身というよりもまあ、うん、ミッション・インポッシブル自身ですよね、多分。
うん。
脚本がクリストファー・マッカリーと、エリック・ジェンドレセンという方ですね。エリック・ジェンドレセンは、デッドレコニングもやってたし、それ以外だとあんま有名なのはなさそうな感じですかね。
うん。
はい。で、映画 .com の説明と、トム・クルーズの代表作で、1996年の第一作から130年にわたり人気を博してきた大ヒットアクスパイアクション、ミッション・インポッシブルシリーズの第8作ということです。では、ラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずね、多分、多くのリスナーの方に嫌われることをこれから喋る可能性が高いと思いますので、まあ、あと僕ね、あんまりミッションインポッシブル文脈はよくわかってないので、一応一回ずつは見てますけど、うん、全部。
はい。
最初の方は覚えてないし、っていうことで、うん、そういうミッションインポッシブル文脈の感想ではないので、まあ、もしかしたら10分ぐらい飛ばしていただいて、他の3人の感想から聞くのがいいのかもしれないとは思ってるんですけど、
うん、
はい、まあ僕がなんで今回これ履行したかの一番の、これは全然嫌われることじゃないんですけれども、
はい、
私はかなり前に名探偵コナン、黒金のサブマリンという名探偵コナン映画の、うん、話でこの概念に出してもらって、う
ん、はい、去年でしたっけ、その
時に、はい、
一個前の作品でしたっけ、
いや、二個前じゃないですか。
二個前ですか。
二個前かな、
うん。
そう。それはなぜかというと、
はい。
メーター店コナン黒金のサムラマリンは完全に未来少年コナン映画だ。
ほう。
文脈でね。
うん。
というのは、まあ、かなりのサブマリンの方の後半のシーンに、コナンが溺れていて、
うん。
海に沈まれていて、それを、まあ、この回のヒロインである、ハイバラさんという、ハイバラ愛ちゃんという女の子が、うん、救いに行くんですけど、
うん、
それはこう口に酸素ボンベみたいなのをつけて、それをこう溺れているコナンに口移しみたいな感じでするみたいなね、
うん、
シーンなんですけど、これとほぼ同じシーンが未来少年コナンにありまして、うん、これをもうコナンがこう下でちょっとこう、海底で縛られてる状態のとこに、うん、ヒロインのラナちゃんが、これはすごいですよ、こう。で、こう、空気中の酸素を口の中に含んで、このまま、このまま泳いでいって、本当にマジの口移しをして酸素を供給するっていうね。
うん、
これは、で、僕は、すごい、あ、コナンとコナンでめっちゃ繋がったじゃんって感動して、その回、その回、ほぼそれだけの話をしたっていうことですけど、で、今回ですよ、やっぱ来たじゃないですか。第二の未来少年コナン映画として、この、ミッションインポッシブルファイナルレコーニングも、
うん、
こう、これがね、謎、面白くて、未来少年コナンとメーターテコナンは海底なんだけど、あれは海底に見えるけど、こう浮かんできて氷のせいで海面に上がれない状態、トム・クルーズですよね。
うんうんうん、
を、まあ、ちょっと映画上ではあまり見えなかったけど、まあ、一応ヒロインであるグレースが、多分あれはもう完全に口移しですよ。僕未来少年型で助けたと僕は思ってます。助けたということで、
うん、
まずだから僕がこれ立候補したのは、第二の未来少年コナン映画だよっていうことを声を大にしていた。
そこですか。
で、ただ、やっぱこれ、楽しくて見てて、
はいはい、
というのは、 もう本当に未来少年コナンだけじゃなくても、なんかもう南極物語みたいだなとか、ね。あとなんかゼログラビティみたいだなとか。
うん、
あとあの、犬ぞりの奥さんいたでしょ、
うんうんうん、
エスキモみたいな、うん。あれはもう完全にビバンのドラムっていう、ビバンっていうドラマがあったんですけどね、TV で、ね。あれのドラム、うん、モンゴルの現地でいろいろ助けてくれる人がいるんですけど、
うん、
なんかね、こう、ドラムをちっちゃくした感じっていう感じの人だったりとか、
うん、
あとあれですよ、極めつけはあの、最後物理ドライブをグレースがバッてこう、タイミングでバッて取るみたいな。
うん、
タイミングゲームみたいな。
はいはい、
あれ完全に、ちはやふるでしたね。
そんなの何でもありじゃないですか。
あと、まあ、未来少年コナンって宮崎駿さんのアニメなんだけど、
はい、
まあ、完全に空中戦は紅の豚っぽかったし、飛行機の
色とかも
含めてね。
はいはい、
で、これは僕が気づかなかったんだけど、あれ、トム・クルーズがね、一瞬ね、あの、飛行機をね、
うん、
足で操縦するシーン
なんですよ、うん、
あれはね、うん、完全にナウシカだと言
って
ました
。あ、うん、
だから、うん、見てるといろんな、まあこれは別にこの監督とかトム・クルーズが意識した意識してないじゃなくて、そういうなんかいろんな見てて、あれ見たいあれ見たいっていう楽しさもあったし、
うん、
だから僕今回は映画、この映画本当大絶賛で、僕現状年間ベストぐらい上げてるんですけど、もう一個の、なんでそんな良かったかの理由は、うん、これはずるいなと思うんですけどね。トム・クルーズが埋設したのは、皆さん見てるのかな？
見てない。
始まるまで埋設あるんですよ、
うん
で。トムがね、僕のためにこれ作りましたって、言ってくれたんですよ。
うん、
惜しくないですか？
埋設ってありましたっけ？
あったの。
あれ、IMAX だと、なんか、
ああ、
IMAX だったんですか？
そういうことですね。う
ん、僕はね、
う
ん、シアター X ってところにいたんです。あの、両脇、ちょっと、両脇の壁にもちょっと映るってやつ。
ああ、スクリーン X ですね。
あ、スクリーン、壁なし。スクリーン X、ごめんなさい。それにもついてって、前のやつが。だからそうなんだから。
普通のやつないっすよ。
普通のやつも見に来てる観客のためには作ってないですよ。
う
ん、だから IMAX 派
と。まあ、なるほど。
スクリーン X 派のため、あ、じゃあ、これは US 感があるな。
うん。
より。ね、やっぱシアター X って、まあ、別に。
スクリーン X、ね。
だからどうって。はい、あ、これ、どうしてシアター X って。スクリーン、うん、ここです。スクリーンって書いちゃう。
書き直して、ね。書き直して。はい。
まあ、大体ね、あの、話してる時とかは両脇で映んなくて、アクションシーンになると両脇が映るんだけど、やっぱ潜水艦のシーンって、
うんうん、
海の中に全部潜るから、こう、視界全部が海になるみたいな、こう、見えてる、
うん、
横視界全部が海になるみたいな感じになって、すごくそこは臨場感もあって、よくて、
うん、
まあ、アクションによってはね、この、ただの引き伸ばし映像なんですよ、この、左右のところが。だからなんか変に見えるところもあるんだけど、
うんうんうん、
潜水艦のところはかなりスクリーン X の見応えがあったなってい
う
のが、よかったし、まあ、要は特に僕でもすげえ年間ベストとか言いましたけど、前半1時間はちょっとうとうとしてました、
ね。かなり。わかる。
で、
ミッションが始まるの長いですよね。
潜水艦ぐらいからパッと起きて、見始めたんですけど、素晴らしいなと思ったのは、一切話が分かんないことがなかったですよ。
うん、
そう
ですね。ここばかい、ここばかいディテールでね、何っていうのはあるけど、
うん、
もう話、あ、まあまあまあ、あれカチャッとすればいいのねとか、わかんないけど、あれを持ってきてカチャッとすればいいのねとか、なんか、よく分かんないけど、最後なんかどっかでギュッてなったタイミングでパッと取ればいいのねみたいなぐらいを思ってれば、もう全然、1時間寝てて分かるよ。ないんじゃないかって思った。
まあ、言って設定されますからね、そのアクションの前にこうしようっていうか。
うんうんうん。
でもその潜水艦からのもところがさ、もう多分まあ突っ込みどころはしようと思えばあるんだろうけども、それが野暮なぐらい楽しくて、
うんうん、
もう潜水艦に潜った、潜水艦というかその、沈んだ潜水艦に潜って捜索している時の、トム・クルーズのさ、なんか四角い、ちっちゃいテレビから顔出てますよ、みたいなさ。
うん、
なんあれ、本当にトム・クルーズかって疑いたくもないぐらい。あれ、だから他の人がなんていうの、こう、ああいうロボットが出てくる映画もあるんですよ。こう、ロボットで、顔のとこだけテレビになってて、
はい
はい、顔から人の顔が映ってみたいな、
うん。
なんかね、あの、ひょうきんな感じっていうのと、そっからどこなんのかと思ったら、 なんかすごい危ない危ないって言った場合にはもう最終的にビリビリ服脱ぎ出して、
うんうん、
パンツ一丁になる。トム・クルーズ。あそこも大爆笑したし、あとは、後半の方の飛行機の追っかけっこのね、ガブリエルとの追っかけっこのシーンも、なんか、まあ、迫力もあるけど、なんかさ、こう、コックピットに入ろうとしたけど、
うん、
足が抜けなくなって、こう、一生懸命足をさ、抜こうとしてるトム・クルーズとか、あったし、うんあと、トム・クルーズ関連じゃなくても、その時
に。
ちょっともういいよ、スイートも倒
した。ちょっとアクションが入りましたね、ちょっとね。
あの、抜けないトム・クルーズの、なんていうんだろう、こう、伊藤四郎かっていうか、なんていうんだろうね。なんか、ちょっと、すごくあそこのコメディ性も良かったし、あと、トム・クルーズじゃなくても、その同時で並行でやってる、なんかその、それこそさっきの物理ドライブのあたりのところで、なんか、ベンジーが、怪我しちゃって、ベンジーが、一生懸命説明してんのを、グレースが、その、いろいろ機械をやって、で、その、ベンジーを、パリスが治療するみたいな
感
じ で、
うん、
で、一番大事なさ、こう、何色のロープを切るか切らないかみたいなところで、
うん、
ベンジーが、切っちゃいけないのはって言った後に、ガクって失神するんだよ、うん。そこで失神するかよって言って、でバーって怒られて、あ、なんだっけ、なんか、レッドだレッドだとか言ってたけど、
うんうん、
あの辺のなんかまあもう、なんかちょっとドリフのコントじゃないけど、見てるような感じもあった。とにかく、まあ、ほんと終始潜水艦以降は楽しくて楽しくて、もはや僕にとってコメディだったぐらい、もう大笑いしてたし、まあ、しながらもハラハラもしたし、まあ、とにかく、まあ、今まで言ったようにいろんな映画のオマージュとして撮ってないかもしれないけど、僕なりにオマージュと感じられるところとか、とにかくてんこ盛りで、もう本当に楽しくて、いや、素晴らしいなぁと思ってね。で、思ってたんですけど、ただ僕がこれが年間ベストに上げた理由の最大なところがこの先にあって、
うん、
僕ちょっとこれ以外のね、これ以外のトム・クルーズ映画にちょっと懐疑的なところがあって、
うん、
で特にそれがトップバンマーベリックなんですよ。
うん、
で、これが、まあ、その中にですね、まあ、メッセージとして、時代遅れな俺たちだけど、滅びるのは今じゃない。
うん。
その、だから、まあ、なんとね、こう、無人で飛べる戦闘機もあるけど、俺たちはまだ飛行機乗りとしてやるんだみたいなね、意味だと思うんです。うん、映画の中ではね。
うん。
そんな、今飛行機乗り、無人じゃなくて友人でやるのは時代遅れかもしれないけど、でも今はやるんだ。滅びるのは今じゃない。みたいなのがあって、かなりそこに、やっぱ観客というか、見た人が熱狂してる、そこの、なんとかな、ロマンみたいなところに、熱狂してるなって僕は傍から見てるところがあって、
うん、
まあ、その分ではまだ良かったんだけど、そっから同じような流れが日本にもやってきて、サムライタイムスリッパーっていう映画があるんですよ。
はいはい。
で、うん、これにも全く同じようなセリフが出てくるシーンがあってね、これは要は、これはだから、トム・クルーズの方は飛行機乗りだったけど、こっちは時代劇。
うん、
時代遅れな俺たちだけど、滅びるのは今じゃないみたいなね、メッセージがあって。うん、で、僕は、サムライタイムスリッパーって別に悪い映画じゃないとは思うんだけど、これ、すごいムーブメントに乗って、日本アカデミー賞まで取ったんですよね、この作品賞まで。
うんうん、
でも、そこまでかなっていうところはあって、やっぱりこれって、まあ、もちろん低予算から発信したっていうところもあると思うんだけど、
うん、
やっぱり、それプラスこのトム・クルーズのトップバンマーベリック熱狂にと同じ時代劇へのロマンとか真剣勝負への美学みたいのに対しての熱狂みたいなのがあるなぁと僕は思っていて、で、これはね考えすぎなのかもしれないんだけど、ちょっと僕はステルス、ちょっと言いにくいな。
言えてないじゃないですか。
ステルスね。ステルス機とかのステルスね、うん。
はい。
ステルスマーケティングとかのステルスね。
はい。
ステルス的なプロパガンダっていうのが結構僕は怖いなと思っていて、もう完全になんか幸福の科学の映画ですみたいなプロパガンダ映画とかは、もう別に避けて通ればいいし、うん、そういうもんだと思ってみればいいと思ってるんだけど、
うん、
なんとなくこう見て人が熱狂していく、そう思ってなくてもみたいな、でも実はそこにはプロパガンダが潜んでいてみたいなね、映画があったとしたら、僕がそういうのにとても怖いなと思っていて、まあ、だからトム・クルーズのね、映画とか、サムライ タイムスリッパーがそういうものを含んでないとは思うんだけど、でも、ちょっと古い価値観に固執することに熱狂してるような感じがして、僕は。
うん。
いうものに対する熱狂にも一部含まれてるような気がして、で、そういう熱狂って僕はやっぱり怖いなって思うんですよね。で、これちょっと片思い世界の回の時に僕言ったんですけど、観客とそれを見るフィクション、観客とフィクションっていうのは、ある程度適度な距離感があるのが僕はベストだと思っていて、
うん、
このトム・クルーズ映画とかサムライタイムスリッパーの時代遅れの俺たちにはだけど、滅びるのは今じゃないっていうのに熱狂してるのって結構距離感が縮まっていて、映画と観客の。
うん、
なんか、どっちが介入してるのかなわかんないけど、どっちかっていうと、今回の場合は、特にタイムラインタイムスリープは観客の方が思いを乗せてるみたいなところあるかもしれないけど、そこって、もしそれが変な映画でそういうことが暴走が始まると、ちょっと怖いなって思ってるし、なんていうのかな。そこの、なんか筆頭みたいな感じがしてたんですよ、僕は。トム・クルーズが。
うん。
だからすごい懐疑的だったんですよね。うん、ここがちょっとなんかもしかしたら嫌われるかもしれないなって話なんですけど。なんかね、で、ところが今回のミッションインプッシブルファイナルレコーニングは、同じようなことやってると思うんです。トップガンマーベリックと。多分トム・クルーズが映画の作り方としては。
うん。
でも今回の映画見てて、僕はやっぱり熱狂はないと思うのは、勝手にやってるんですよ、トム・クルーズが。この一個前の、なんだっけな、レッドレコニングもちょっと怪しいなと思ったら、こう、もう CM でバンバンオートバイをボーンって飛ばすみたいな、
うん、
生身でやってますよ。このロマンですよ、みたいなところ。あそこでもう CM から熱狂する感じがあったじゃないですか。でも今回のってあんまりこう、僕も予告編見てないのもあるかもしれないけど、こんなすごいことしますっていう感じでもなく、淡々と、多分すごいことやってんだけど、淡々と映画の中にちゃんと、そのシーンとしての潜水艦だったり飛行機の追いかけっこだったりっていうところが入ってただけで、本当に勝手にトム・クルーズがこっちにだからロマンを押し付けてないっていう感じなのかな。
うん、
そうなると、すごく僕はだからそれによって、この見てる観客とトム・クルーズのこのファイナルレコニングっていうのは、すごくこの映画って適度な距離感で今流れてると思うんですよ、観客と。
うん
うん、
そこが、あ、トム・クルーズもやっぱりだから別にそのプロパガンダとかそういうことじゃないんだなって僕は思えたのと、やっぱりこういう風に見たいなっていうのはすごくそこで満足したっていう感じで、しかもこの映画の最後のメッセージが、ルーサーからのメッセージとして出てくるんだけど、
うん、
未来は善に比例するっていうメッセージが、要するに善が未来をこう引き伸ばしていくっていうことだと思うんですよね。善が今繰り返し善がされていけば、もしかしたら人類は滅びちゃうかもしれないけど、そういう滅びるのがもっと先の方に行く可能性があるんじゃないかって、僕はそういうふうに受け取ったんだけど、僕はやっぱりこうフィクションを見ていく上で、自分の中でどんなフィクションを見たいのかなっていうのがなんとなくあるんだけど、それが言語化できてなかったんですよね。でもこれ聞いた時にそうだよなと、未来を引き伸ばしてくれる善へのヒントになるもの、そういうのを描いてくれるもの僕が好きだし、
うん、
あ、そういうのをこれから見ていきたいんだなって思えた。で、しかも未来を語ったっていう、やっぱり僕は時代遅れの俺たちが滅びるのは今じゃないっていうのは、やっぱりちょっと古い価値観に固執みたいなところがあったと思う、あったな、あるんじゃないかなと思ったけど、でも最後にこの映画で語ったのは未来、人類の未来、まあ、人類とは言わないけど、自分の未来でもいいと思うけど、未来を良くするというか、未来があると思える、もっともっと先まで未来があると思えるようにするには、やっぱり善が必要なんだよっていうことで、うん、その善っていうのはだからその、いろんな意味があって、その、いろんな、こういう今世の中良くないよねっていう表現も含めてね、もう、だからその、いい、なんだ、楽しいことばっかり描くっていうことだけじゃなくて、
うん、
なんかそういうその、善、そうですね。善なものをやっぱり見ていきたいって思えたっていうことかな。で、しかもそれがこのスパイ大作戦なんてね、日本大ではあるような古臭い題材のようなもので最後に語られたっていうところが僕はやっぱり希望だったなって思って、 本当に良かったということで大丈夫でしょうか。
ちょっとよく僕はあんまり理解できなかったですけど、まあ
わかんないですかね。はい、うん。
うん。
どの辺が分かんなかった？
プロパガンダをしようとしてるのかっていうか、
いや、トム・クルーズがしようとしてるかどうかってことじゃなくてね、なんかそういうフィクションと観客がこう混じり合うっていうか、熱狂、そこが僕は熱狂だと思ってるんだけど、熱狂も一つその一つだと思ってるんだけど、
うん、
そこ、しかもそこがなんかこう、古い価値観を守るんだ的なのって、その、まあ、時代劇とかね、ことだったら、もしかしたらそんなに問題はないのかもしれないけど、なんかね、戦争とかそっちの方にもう繋がってくんじゃないかなって僕は気がしていてね。ね、うんうん、熱狂の怖さっていうんですかね。そんなに。
戦争に導くかのような作品を撮っていたってことですか、うん、これまでは。
戦争に導く、じゃなくて熱狂を作るっていうところですよね。
うん、僕今からちょっと言うこと、感想って、
うんうんうん、
違う側面なんじゃないかなと思ってるんで、そしたらそこでちょっと、
う
ん
う
ん
うん。あ、そうですね。お願いします。すいません。
じゃあ僕が次話しますけど。
はい、お願いします。
僕はめちゃくちゃ面白かったですね。
お
ー。まあ、あの、6、5月の一本みたいな、マリエさんが書いてる記事では僕サブスタンスを選んだんですけど、
うん。
まあ、この作品と迷うぐらい。
お
ー。めちゃくちゃ面白くて、
うん、うん。
面白かったんで、し、あと、細かいところでちょっと分かんなかったところがあったんで、まあ、昨日もう一回見直したんですけど、で、まあ、二回目見てもやっぱ、めちゃくちゃ面白かったですね。
うん、
で僕が面白いと思った点はもう、完全に一点に集約されてるんですけど、
はい。
うん、
それはもうアクションシーンですね、二つの。
うん、
潜水艦のシーンと、飛行機のシーンですね。
うんうん、
それ以外のアクションは、まあ、そんなに、これまでと変わらない、まあ、戦いだったり、銃撃戦だったりとかで、
うんうん、
まあ別にそんなに大したことないと思うんですけど、まあこの二つはもう本当映画館で見る価値があると思うし、うん、まあ、特に潜水艦のシーンはもうちょっと僕は神話のように感じるぐらい、
うん、
ダビデとゴリアテみたいな、まあ小さいものが大きなものに向かっていって、最後のあの脱出するシーンとかマジでもう、老人と海じゃないけど、うん、もうなんか、いろんなこう、
うん、
古い作品とかを、思い出すぐらい、これぐらいの出来だったなとちょっと思ってて。
うんうんうん、
だから、もうあの二つ、ちょっと僕はやっぱ、シナリオとか、うん、いろんな細かいところの矛盾とか、ちょっとわかんないところとかっていうところはいっぱいある作品だから、
うん、
2回目見たらより、そういうあらは見えるんですけど、うんうん、でももうそれを超えて、この二つのシーンが、もうすごすぎるし、
うん
うん、
この、こういうアクションはあんま見たことがないんで、今までいろいろ見ても。ゼロ、ダブルオーとかでもこういうのないし、他の、いろんな作品でも見たことがないようなアクションだから、どこまで、ちょっと僕、全然あの、メイキングと見てないんで、どういう風に作ってるかわかんないですけど、飛行機のシーンとか本当もう、いろんなその CG 使っていろいろしてるんだろうけど、ある程度は。でも本当にハラハラしたし、マジ髪の毛のあの、風でなびくところとか、
うん、
あともうその、足がつられてて下が見えるところとか、
確かに。
もう本当に怖かったんで、うん、あとその、どっちも一歩間違ったらもうすぐ死ぬっていう状況のシチュエーションじゃないですか。
うん、
ただ単に戦うとかじゃなくて、まああの、うん、海の中だったらもう本当即死ぬし、
うん、
しかも一人でそこに放り出されるっていう怖さ、それ自身があるのに、
うん、
そこに挑んでいくっていうなんか感動もあるし、
うんうん、
飛行機だってもう一歩手を離しちゃったらまあもちろん死ぬわけで、
うん、
そのハラハラ感は、ちょっとあんま僕やっぱ映画いっぱい見出して、ハラハラとかあんまそんなしてないんですけど、
うん、
本作品に関しては本当手に汗握るっていう表現がぴったりなぐらい、
うん、
興奮したんで、うん、こんな気持ちにさせてくれただけでもう、もう100点って感じですね。
うんうん、
でまあいろいろその、やっぱ、集大成的な作品でもあるし、まあ、本作でもしかしたら終わるかもしれないっていう、一応まだ終わるとは言ってないみたいですけど、最後の終わり方もなんか、新しいメンバーでまたできそうな感じの終わり方だったから、
ああ、確かに。
アリスが新しく入ってきたり、あの、CIA のなんかあの、 黒人の方、
はいはい、
ガド。ドガね。
うん。ドガ。
あ、ガド？
ガドか。
わかんない。ガド
あれ、ドガでしょ。
ドガだよね。
ドガって
言った。うん、ドガですね。はい。すいません。
でも、ルーさんみたいな、ちょっとその、インテリというか、その、機械系の、
うん、
だから、ダブルゴーだったら Q みたいなやつがいないから、
確かに
そこはちょっともったいない、もったいないか、うん、まあ、誰か新しく入れなきゃいけないでしょうけど、うん、まあ、新しいメンバーでまた見たいなっていう気持ちにもなったし、
うん、
まあ、でも、まあ、一応、この一区切りとしての多分この作品だと思うんで、
うん
うん、
そういう意味でも、その一作目の部分っていうのをすごい、ふんだんに入れていて、CIA のあの、なんか、暖炉、暖炉じゃない、暖炉でしたっけ、名前。基地にいた、
ヒゲモン。
ああ、はいはい、そうです、そうです。
あの人は、一作目出てきた人ですし。
はいはいはい。
で、お父さんが一作目の悪役ですしね。CIA。
ジャスパー・ブリックス。
うん、そうっす。追ってくる人ですよね。
はいはいはいはい。
お父さんが一作目のヴィランなんですよね。うん、だそこから来てる方、一作目の話が、まあ、踏襲されてたりとか、
うん。
あと96年5月22日っていうのも、まあ、セルビアの紛争だっていう話で出てくるけど、
うん、
あれはなんか僕、愛だよ、どこへよ、思い出したんですけどね。
うん。
時計さんと一緒に食べましたね。
うん。
まあ、あの、虐殺事件を思い出してはいたんですけど、でもなんか調べたら、ミッションインポッシブル第一作目の公開日なんですよね。
ああ。
だからそこも繋がってて、だからその、一作目への回帰というか、
うんうん、
そういう意味もすごいあったし、
うんうん、
まあ、一瞬インポッシブルならではの、その、ちょっと軽快な話と、ちょっと、こう、笑いも入ってるような、
うんうん、
まあ、今作だけじゃないですけど、まあ、やれたし、っていうことで、もうすごく満足した感じですかね。
うんうんうんうん、
ただ、あとそうか、まあ話としても、まあ結構、2001年、からあるように、まあ、その、うん、AI のシンギュラリティみたいな話っていうのはめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。
うん。
うん、ありますね。
本作もまさしくそうだし、まあ、おとけ、ラロッカさんが言ったように、コナンでも出てくるような話だと思うんですよ、AI が。
うん、
あ、でもそうでしたね。
そうそう、うん。なんですけど、まあ、それをもとになんか分断を描いてもいるかな、みたいな。
うん。
フェイクニュースみたいなのを勝手に作って。ディープフェイクみたいな映像が流れたりとか、
うん
まあ、それによってなんか分断的な、その、それを信じる奴が出てきたりとか、
うんうん、
あと、トムが、お前 SNS 見すぎだよみたいなツッコミしたりとか、そういうところに持ってきてるのはまあちょっと面白かったかなっていうところですかね。
うんうん、
ただやっぱ2回見ると、まあ荒もやっぱいっぱい見えてきて。
うん、そうか。はいはい。
うん、例えば、座標を、セバスポリの座標を反対、
うん
うん、反対側で送るっていうのは別に
い
いんですけど、
うんうんうん、
だったらあの観測地からは、そもそも観測できないだろうって思うだろうとか、
うんうんうん、
それですげえな、あいつはいいなとは僕は思えないんですけど。
ロシアも気づくんじゃないかなと思う。
これは絶対おかしいってなりますからね。
なりますよね。だって、場所が違いすぎるんだから。
うん、
で、まあ最後
の。僕騙されましたよ。
騙されて、
僕はだから、潜ってくんだと思った。地球の反対に。
それは無理、絶対無理です。
いけます
ね。そうか、そうか。
あとまあ、オフラインサーバーなのに、なんでその、うん、あの、エンティティがあそこに行くことができるのかっていうのを、結局説明されてないし。
それが僕も分かんなかった。確かに、
うん。
うん。
まあ、あとはその、兵器、武器庫がオフラインにどんどんなっていくじゃないですか。
はい。
うん。
それもアメリカまで待たなくても別に、ロシアがオフラインになった時点でもう積んでるんじゃないかと僕は思ってたんですけど、
うん、
本当は。だってそれ、あの理由はなんか一応その全人類を破壊できるぐらいの核兵器がないからみたいなこと言ってたけど、ロシアの時点でもう、何十回で殺せるぐらいの核兵器持ってるから、う
ん、あ
アメリカがどうとかいう問題じゃないんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
だからまあいろんなちっちゃな矛盾っていうか、これどういうことなんだろうな、みたいなことは、うんうん。あとまあデータがあんな一瞬に転送できるわけねえだろうとか。
うん、
そう、まあ、だからそういうことは思うんですけど、
うん、
まあさっき最初言ったみたいにもう、2つの、アクションシーンが素晴らしかったから。
うん
で、さっきのラロカさんの話に通じるんですけど、僕も、その、例えば、トップガンマーヴェリックとか、まあ、トップガンマーヴェリックに関してはそこまでじゃないですけど、特にこのデッドレコニング、ミスタグ、パート1の方ですね、うんうん。で、思ったのは、その、アクションありきのストーリーなんじゃないかなと思ったんですよ、やっぱ。
うん。
このアクションがなんか整合性がないというか、これをやるためにはこのアクションじゃないだろうっていうか、その攻撃の仕方じゃないだろうっていうことが結構出てきたりしたんで、
そうそうそう。
それが、だから、ラオカさんが言うプロパガンダというか、そこに熱狂させるように作ってるっていうところなのかなって僕はちょっと、ラオカさんの話を聞いてる。だからそう感じちゃうんじゃないかっていう。
僕が特に思ってるのはサムライタイムスリッパーなんだけど、
すごく見てないんですよ。だからちょっとわかんないですけど、いや、いいですよ。
その、熱狂にすごく下駄を吐かされて、日本アカデミー賞まで僕は行った映画だと思っていて、そういうムーブメントっていうのが、まあ、サムライタイムスリッパーだったら問題ないのかもしれないけど、例えば、なんと、あの人なんでしたっけ、海賊の男とか、百田さんの、例えば原作の映画とかで、こういう熱狂が生まれた時にね、例えば、なんかこう、人はだから別にそんな、何かこう思想を埋め込まれたと思って、見てないけど、何かしらそこを熱狂したことによって、もう今、あまりサムライタイムスリッパーを批判するっていうことはあんまりできないような感じもしてるわけ、僕はね。まあ、別にその辺の居酒屋とかではするけど、こういうとこで大っぴらにするっていうことがしづらいなっていうような、まあそこまでではないかもしれないけど、もしそういう作品が出てきたときに、でもそのなんかちょっと、ヒヤリハットじゃないけど、なんかサムライタイムスリッパーのこのムーブメントってちょっと、もしかしたら今後出てくる、プロパガンダ。それはトム・クルーズのことがプロパガンダって言ってんじゃなくて、何かそういうなんだろうな。僕が思う危険な思想を、実は持っている映画に熱狂してしまって、日本中が。っていうようなことの、なんかこう、ちっちゃい例みたいなことにもならないかな。しかもそれがだからやっぱり僕はやっぱり時代劇、別に時代劇を一生懸命守ろうと思って、僕はその人たち一生懸命僕とは関係ないところで勝手にやってくれるのは全然問題ないんだけど、それを日本人全員が時代劇守ろうぜ、守んない奴は非国民だみたいなところまで行くとは思わないけど、もしそういうような映画が出てきた時に怖いなっていう、なんかちょっとした火種な感じが僕はしちゃったんですよね。そこがだからちょっとトム・クルーズのマーヴェリックの時代遅れの俺たちが滅びるのは今じゃないっていう、ちょっと古い価値観に固執するっていう、ように、なんか、思考停止というか、旧態依然の考え方に思考停止するみたいな。で、それが同調圧力になっちゃうみたいなことになることを恐れていて、僕はだから、フィクションと観客っていうのは、そこまで熱狂とかじゃなくて、それなりの距離感を持って、僕はだから、片思いの世界の時に言ったのは、フィクションは自分にとってのお守りでいいと思っていて、なんかもう、あの中に入る、そうだ、その思想、中に僕も入りたいんだっていうふうに思うほどのものになってほしくないなっていう、今は思ってるっていう感じですかね。ちょっとそんな感じ。
ちょっと僕はまだ理解できてないです
。ごめんなさい。
とりあえず、
スプレーさん。
スプレーさん、
お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。2025年にファイナルレコーニングをやるって分かってたので、今年の頭からもう1をから見直して、で、最近もう一回デッドレコーニングも見直してから挑みました。で、かつ、僕も公開週に一回見て、今週というか、直近の日曜日に IMAX で、もう一回見ました。なので、事前に、あれどういうことだったんだっけみたいに思ってたところは、大体明らかになったのと、やっぱり辻褄が合ってないみたいなのは、松さんがおっしゃったように感じるところはいくつかありました。で、ただ、もう本当に、これみんな多分同じ意見だと思うんですけど、海中と空中のスタントは絶対見応えがあって、お金、映画代はもうあれで元を取ったんじゃないかなって気がしています。 で、あと、これも松さんおっしゃってましたけど、過去作へのリファレンスが、結構力技な感じでしたけど、うん、あの、ラビットフットの、松さんが言ってなかったんだと、ラビットフット、うんうん、スリーで、オーウェン・デイビアンが、ジュリアを人質にして、イーサンに入手させた、なんか、まあ、バイオハザードを起こすような、なんかこう、細菌兵器みたいな感じで、スリーの中では取り上げられてたけど、実があれは、エンティティのソースコードだったっていう、なんか無理やりな人間が実は、うん、だから、お前がきっかけでエンティティは生まれたんだよ、みたいなことで、
うん、
E さんはこう攻め立てられるみたいな感じなんですけど、それとかも、なんか、これがファイナルの作品だっていう意味で言うと、うん、あるかもしれないっていうところで言うと、なんかこう、無理やりこう、シリーズを串刺しにして通すような、
うんうん、
話には仕上げているっていうか、まあだからクリストファー・マッカリーの超力技だなっていう感じがしました。だけど、うんうん、ただ一本の映画として見るとすげえバランス悪い映画だなっていうのは思いました。
あれだってでも、ラビットフットはもちろんそうなんですけど、
うん、
なんか、パート1を見るとやっぱデリンガーが結構、糸引いてるというか、あいつが悪いじゃないですか。
うんうんうん、うん、うん。
自分で告白してましたけど、電車の中で。うん、だから、僕はなんか、E さんじゃなくて、デリンガーが、やっぱ一番悪いんじゃないかなと思ってて、
うん、うん、うん。
だって、あいつが、しかもあいつだけが、セバスポリがどこに沈んだかを、事前に知ってて、
はい、はい、はい。
それ言わないで殺されちゃったじゃないですか。
はい。
だから、全部の、なんていうか、
はい、はい、はい。
ここの問題がいろいろややこしくなったのは彼のせいなんで、なんで E さん、が悪いってことになってんのかなっていうのが、すごいかわいそうだなってちょっと思ったんですけど。だってあれは前はプログラムを取っただけだから、
うん、そうですね、
そんなプログラムなんて別に何とでもなるわけだし、
うん、
しかもあの AI が進化したのは、なんかサウジアラビアに行ってからどうのこうのみたいな話になる、うん、出てくるじゃないですか。
出てくるね。うん。
だから、それ言ったのも別にイーサンのせいじゃないし、
うん、うん、
うん。どっちかってデリンガーが迫られるべきなんじゃないですか。
そうですね、はい。はい。で、僕がこのシリーズはどういう立場で見てたかというと、皆さんご存知のように、これ、スパイ大作戦っていうアクションドラマ、うん、アクションドラマが元ネタになってて、
うん、
で、どういう、話かというと、まあ、なんか指令が届いて、うん、なんかカセットテープとかで指令が届いて、うん、まあ、何秒後、何分後、シュンってなるんですけど、で、それを受け取ったリーダーが、なんかこう、プランを練って、チームを組んでミッションに挑むっていう、うん、割とカッチリこう、フォーマットが固まってて、
うん、
で、このシリーズって、そのカチッとしたフォーマットの中で、すごい強度の強い設定の中で、癖の強い、なんか作家性の強い映画監督が、どういう表現をするかみたいなシリーズだったっていうふうに僕は思っていて、
うんうん、
だから第1作目が、ブライアン・デ・パルマで、2作目がジョン・ウーですよね。
うん、
3作目がジェジェ・エイブラで、
うん、
だからこの3作目ぐらいまでは、結構ナンバリングタイトルなんですけど、はははは、1から3までは、割とね、次どの監督やるんだろうな、みたいなので、
うん、
結構面白かったんですよ。楽しみにしてた。で、ただ、ローグネーション以降ぐらいかな、だんだんなんかこうスケールが、話のスケールが大きくなって、
うん、
割となんかこう、世界を股にかけた悪の組織と戦うとか、なんか、で、しかも敵も、敵役が結構、ジョン・ボイドがやってたりとか、
うん、
なんだっけ、3作目、フィリップ・シウマ・ホフマンだ。
そうだ。
そうそうそう。とか、うん、割とね、癖の強い役者さんがやってたんですよね。で、ところが、なんかこう、敵の印象も、シリーズ、重ねるにつき、薄くなって、なんか見終わって、印象に残ってんのが、予告編に出てた、トム・クルーズのスタントシーンだけみたいな感じのことが割と多かったのですよね、
うん
うん。だからそういう意味で結構なんか僕の中ではこうジャンルの枠組みの中でちょっとそんなに大きい話じゃなくて結構軽妙な話、軽妙なスパイアクションみたいなのが割と好きなんで、
うん、
あとなんかこのシリーズの方向性としてはそんなに自分の好きな方向じゃ実はないんです。ただ、まあ、スタントシーン自体は面白いし、トム・クルーズがいつまでこれを続けるのかというのを最後まで見取りたいという思いで、ずっと見続けてるっていう感じですかね。もうだって、レコーニング2部作になると、AI との戦いで核戦争が起こるかもしれないみたいな話なんで、うん、ほぼウォーゲームなんですよね、
うん。
SF スリラーみたいな感じになってるっていう、うん、なんかちょっとスパイアクションとはだいぶ遠いところに来ちゃったなっていう気がしています。うん、で、本作見て、もう大体皆さんが注目点おっしゃってたんですけど、僕あの X でもつぶやいたんですけど、なんか本当にこの作品はもう振りと打ちが徹底してて、
うん、
しかもなんか丁寧に一番最初の場面で、あの E さんが VR マシーンに入って、この映画全体の展開を E さんが予習してるんですよ。
はいはいはい。
あの、うん、ここにたくさんこう画面が飛んで、はいはい、あれ後半に全部出てくるんですけど、あの場面が、うん。で、なんで、そこでね、あの場面場面で、なんかこう、あの時、あの、VR マシンで見た画面みたいなのが差し込まれるんで、
うん、
よし、なんかね、カラオケのね、あのガイドメロディー付きカラオケをやってるような気分で、ここはこの手なんだな、みたいな。
なるほど。
見れるというか。で、なんかこう、何か物事が起こった時に、リアクションとかも全員みんな顔に出すんですよ、役者さんが。
うん、
なんか、観客が、これおかしくねって思った時は、あの、役者さんも、えー、って顔するんですよ。
うん、
ですごく、なんか、むちゃくちゃわかりやすく作ってるので、
うん、
そういう意味では見やすいというか、うん、だから、あの、ラロカさんが途中で寝ても、だいたい話がわかった
わか
るので、あの、あらすじの説明みたいなのが、もう、つどつど、今何やってますっていうアナウンスが入るし、あの、役者さんも、今これやって困ってるとか、大変とか、面白いとかっていうアクションしてくれるんで、すげえわかりやすいなぁと思って。
あと、それもありますよ、あの、フリーという意味で、あの、ドガがさ、
うん、
あの、爆弾で残りますとか言ってさ、あれ、なんでの、お前残んない方がいいよって僕が思ったけど、それ意味があるんですよね、
また。そう、あれも、だから、普通に考えたら、あれ死ぬフラグだなぁと思った
ん
あれはすかされましたよね。
すかされたけど、あれもちゃんと、フリでしたよね。3人いなきゃいけないっていうね。
振り落ちで言うと、あとね、あの、あれっすね、服用機で、うん、あの、その時って、ガブリエルの持ってる、うん、あの、なんでしょうね、ポイズンピル。
はい。
を奪うのが目的じゃないですか。
はい、
は
い。あの時、皆さん、びっくりしませんでした。あの、ネックレスっていうか、
うん、
ペンダントを、もう、しつこいぐらいに、クローズアップするんですよね。
あ、してた、してた、してました、してました。
これなんでこんなしつこいんだろうって、もう10回以上映してて、うん。
してた、してた。
これもう観客を馬鹿にしてんじゃないかと思って話したんですけど、
うん。
そうそうそう。そういうところとか。あと、ウェットスーツのところもあれも完全に振り通しで、潜水艦員の女性隊員に、うん、それ私のウェットスーツだから大事に使ってねって言われて、
言われてた。
ビリビリになるっていう。ギャグかっていう。
あるあるですね。あの、車とかもそうですよね。
そう。
新車だから、絶対や、殺さないでね、とか言ったら、もう思いますよ。
そう。あとね、そう。服用機で言うと、あれ、おかしいなと思ったのが、なんかその、最初にガブリエルが出てきたとき、あ、その、なんていうの、服用機に乗る、あの、なんていうの、うん、なんとかセンターみたいな。
うん。
あの、サーバーセンターみたいなところで、あるじゃないですか。うんうん、時に、うんうん、ガブリエルがこの場を去るときに、服用機を使って俺は逃げるんだよみたいなことを自ら言ってて、しかも予備もあって2台あるんだって
、
前振りをしてて、
うん、前振りしてましたね。
一台あんなとこに服用機が1台しかなかったら、うん、E さんが追いかけられないんで、
うん、
2台用意してますっていう振りがあるのと、あと、まあ、服用機なのは多分エンティティが干渉できない、ネットと繋がってない機器で逃げるっていうのが言いたかったと思うんですけど、
うん
うん、それとかもね、振り落ちしっかりしてて、優秀だなと思ったのと、うん、で、振り落ちのバリエーションに、さっきあの、ドガの話がありましたけど、すかし、うん、こうなると思っててすかすっていうパターンも結構あって、
うん、
一つが、あれですね、シドニー将軍。
うん、
なんか、
うん、
あの、大統領と、ね、そう、うん、大統領と全然方向性が違ってて、
うん、ああ、はいはい。
割と、こう、なんでしょうかね。我々は先制攻撃をするべきですみたいなことを言ってたんで、
うん、
大統領が、こう、自分の意に反することをしたあの銃で撃つんじゃないのっていう、
振
りをしたりで、実はあの、大統領を救うときに使うっていう、こう、透かしとか。
うん、一応あの、なんか、その前に女性が助けるっていうところも、
うん、
ちょっと今っぽく姿勢変えてんのかなっていうところがありますよね。
確かに。そうそう。あとね、 あの、パラシュート。
うん。
パラシュート
思うんですよ。あれわかんなかった。あれ、どういうことかちょっとわかんない。
パラシュートね、あれもね、うち、あの、ガブリエルが、パラシュートはもうないぜ、ガッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ
ッハッハッハッ
ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ
ッハッハッハッハッハッハ
ッハッハッハッハッハッ
ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ
ハッハッハッハッハッハッ
ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ予備パラシュートっていうのは必ずあるはずなんで、
うん、
パラシュート、だから一個燃えちゃっても、うん、もう一個 あったんで、それを使ったってことですよね、多分。
で、そうするとガブリエルは何を言ってたんだ
ろう、いや、それはわかんないです。
前に言ってたことが。
それはわかんないです。
なんかカットされてんのかな、これって。
まあ自分で持って自前のやつだったのか、飛行機には一個しかなかったってことなのか。
うん、あれ乗るときはだって裸っていうかその
、
そうなの。
普通の服で乗ってますからね。
なんかだから別のものを利用したのかな、うん。なんかちょっと透明な感じじゃなかったでしたっ
け、うん、白い布だった
んですね。
白いや
つか。カットされてる
か。別素材ではあったからなんか流用したんだろうけど、うん、それの振りはちょっと僕を見つけられなかったか、うん。
いやだからガブリエルが落ちていったときに追いついて撮るのかなとか。
そう
思ったんですけど。でも、それしない。
すごいやん。アイアンマンとか
ね。それはそれでね、アクションで見せ場になるじゃないですか。
そうですね。まあ。あとなんか木の上に落ちるとか、なんかいろいろやり方あったんじゃないと思う。
そうですね。
木の上は絶対死ぬんじゃないですか。いくら
なの。
わかんないよ。
いや、でも、まあまあ、めちゃくちゃ高いですけど、意外と助かったりとかありますからね。
うん。
まあ、一機目の飛行機に乗ってたんですかね。だってあいつも持ってないとおかしいかなっては思いますけどね。
オマージュすんならこう、傘でメリーポピッツとかね、やってくれれば。
うん、まあ、オマージュだいぶ、だいぶファンタジーになっちゃいますから
ね。わかんないです。
ねえ、すいません。
で、もう一個、今、あの、振り落ち透かしときて、うん、あと、これはね、気になっちゃったんですけど、盛り込みすぎ問題があって、
うん
うん、拷問室、一番、初めの頃にガブリエルに捕まって、うん、拷問室で、
うん、ああ、そうだ。
二人で捕まってるっていうシーンがあったと思うんですけど、うん、あの青酸カリって言ったかなって、好きに出したけど、なんかあれで失神するのにあんま意味があったとは思えなくて、
あれ、自殺したように見せかけたじゃないですか。
うん、なんですか。
泡が出てきた。
うんうん、なんか青酸カリを飲むっていう、だからあれ前もってもう、あれをやる前提だったってこと
ですね。そうだと思うんでた。なんか捕まった時の逃げる一個の手段だったんじゃないですかね、うんうん。
なんかそれもあれだったし、さっきの飛行機ので言うと、1個目の飛行機盗んだ時に、副座敷の前に座ったら、
うん、
操縦感がないっていう、
うんうん、
あれもいる
うん、まあまあまあ。
たださ、長い映画なのに、あれ、笑わせたいのかな
って。お笑いシーンですよね、多分。
笑いだと思う。
で、あ、映るところのアクションを見せたかったじゃないですか。
ああ、なるほどね。
確かに、しばらくおっしゃるように、やらないですよね。
それで言ったら、まあ、結構深刻なシーンだけど、ベンジーの、
うん、
外傷性肺炎の下りも、いる、う
んうん、いや、あれはね、欲しいです、僕は。
そうですか。俺、あれ
コントとして、めちゃめちゃ面白かったから、
パリスが活躍するシーン。
そうそう、パリスとかね。
あれで、ちょっとパリスとベンジのなんかこう、うん、コミュニケーションが増えたんで、まあ、そういう意味ではあれですけど、うん、あれもなんかいるのかな
こっちのこう、治療の方と、機械の方と、両方説明しなきゃいけなくて、足の交渉、うん。それが、こんがらがりそうっていうところの
面白い。の笑い。
なるほどね。
もあったし。あれは僕は結構良かった。
あとね、あれ、最後、めでたしの時に、ワンの、ジョン・ボイド役の人の息子だったっていう人、うんうんうん、握手をするシーンがあるんですけど、一、うん
はい、
回銃つけるふりしてからの握手って、あれもいるかなって思ったんで、あれもなんか邪魔だなって思う。
うん
うんで、一番、これは むしろ重要な場面でいるかなと思ったのが、大統領が先制攻撃するかしないかと、服用機上の毒薬、争奪戦と、
うん、
核爆弾の解除と、うん、バンカーのセッティングが、 同時に展開するんですけど、うん、これもなんか多すぎだなって思いました。なんかこう、どこがどういう状況になってるのかよく、だからしばらくして忘れた頃に爆弾解除成功したよみたいな感じで、おじいとおばあとドガが現れるんですけど、なんかこう、若干なんか盛り込みすぎて話の整理がついてないなっていうふうに思いました。はい。で、ラストで、これは、気づきましたっていうところなんですけど、核保有国の一覧の時に、うん、イスラエル核保有国って認めてたっけっては思いました。
まあ、そう
ですね。私の関西上です。
イランは入ってませんね。
イラン入って
ます。入ってますね。
横見てますね。
あれ、北朝鮮も入ってます。
北朝鮮入ってますね。パキスタンとかも、
うん。
うん。入ってたっけ？入ってなかった気がするけど。
パキスタン入ってなかったですか？
ああ、なかったんじゃなかった。
なかった気がしますね。
まあいいっすよね。
まあまあまあ。たくさんあるっていうことですよね。
まあ、
そうですね。そんな感じでした。
はい。
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後、時計さん、お願いします。
はい。僕は、面白かったですね。はい。で、結構、松さんに近いですかね。全部盛りって感じで、満足度はかなり高かったですね。
うん。
はい。で、僕も、ラロカさんと同じぐらいで、ミッションインポッシブル自体はそんなに追ってるわけではなくてですね。ちゃんと記憶があったのが、ほんと一作目と、で、劇場で見たパート1ですね。デッドレコーディングパート1。で、うん、2から6は、見たり見なかったりで、だいぶ抜けてるところがあって、場面場面ちょっと覚えてるやつもあるけど、劇場では確か見てないかなって感じでしたね。で、うん、今回、劇場で新作を見るにあたって、まあ、その前にもう松さんがすでに見てたんで、で、うん、1話見といた方がいいんじゃないですかね、みたいなことね、言われ、アドバイスをいただいて、ミッションインポッシブルの1を見に行って、家で見て、で、うん、7作目ですね、パート1も一応見て、それから劇場に行って、そしたらもう、見といてよかったなっていう感じでしたね。はい。うん、ありがとうございましたっていう感じです。はい。
出てきます。
そうそう。で、良かった点はまあ2つ挙げたいんですけど、まあ1つ目は、まあこのラストなのかちょっとわかりませんけど、まあ ひとまず、まあ、一区切りつけたんだなって感じですけど、まあ、それにふさわしい集大成的なお話、まあ、構成になってたなってところが良かったですかね。で、まあ、僕は別にトム・クルーズのファンでもそんなないんですけど、まあ、でも、こんだけ、まあ、スターですし、まあ、大きい作品に出てますし、このずっとミッション・インポッシブルね、主役でやってきたってことを考えると、やっぱりこれまでのキャリアと、トム・クルーズ自身のキャリアと、その、イーサンのそのやってきたことが、ちょっと重なって見える部分があると思うんですけど、うん、まあそこはずるいなとは思いつつも、ちょっとやっぱ感動的だったなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、シパレさん言われたように、その、もともとは、例えば犯罪組織を壊滅するとか、そういった、うん、指令が最初の方があったとは思うんですけど、だんだんこう、ドラゴンボールのようにインフレしていって、最終的に全人類を救うみたいなね、話になって、まあ、ここまで来たらもうとりあえず終わるしかないと思うんですけど、まあそういう、それをしかも一人で、まあ、もちろん他の仲間ね、助けてくれるんですけど、ほぼ一人で担うことになった、そのイーサン半島っていうところですよね。で、まあ、やっぱりどうしたって、その、映画の中の話ですけど、世界の運命が彼にかかってる、彼の一人にかかってると思うと、まあ、やっぱりそこもずるいんですけど、まあみんなやっぱ応援したくなるっていうか、うん、まあどう考えたって彼が主人公だし、彼が正しいことしてるみたいに見えるんで、まあ、うん、僕らも応援したくなるし、まあ劇中の登場人物たちも、最初は敵だった人たちでさえ、まあ彼を応援するというかね、協力するっていうようなところはやっぱり、うん、ぐっと、来るなっていうところはありましたし、まあ。
ドラゴンボール的です
ね。まあ、そうですよね。トム・クルーズ自身が頑張って、そのアクションをね、やってるっていうところも、まあ、スタントやってるっていうところも、まあ、グッと来るところかなっていうふうには思いましたね。で、あとは、その、先ほどシリーズとのつながりの話をちょっとしましたけど、まあ、 これまでの作品全部見てきた人も当然ですけど、まあ、ご褒美的に、1のシーンを入れたりとか、3はちょっと僕分かんなかったですけど、ラビットフットというような、なんか、盗んだんだな、みたいなやつとか、うん、そういう、あと、まあ、キャラクターも古い人ね、パート1でも登場させたりとか、キトリッチもそうですよね。今回は、その、1の時にアラスカに飛ばされた、ウィリアム・ダンローっていう、あのおじさんですよね。あの人のシーンは僕結構覚えてたんですけど、なんか、トイレに何度も行くみたいなね。あれですよね。あの時ヒゲ生やしてなかったですよね。今回ね、ヒゲもじゃでしたけどね。ああいう人を出してきたりとか、いうのは、まあ、最近の映画でね、結構よくあるんですけど、位置を予習していってたのもあるんですけど、あの人が出てきた時はちょっと僕も上がりましたし、で、彼が、なんならちゃんと活躍するじゃないですか。1では本当にただただかわいそうな目にあった、飛ばされちゃった人なんですけど、なんかそれを回収して、彼の人生をこう肯定するようなね、形にしたりとか、で、あと E さんと直接やり取りするみたいなところもあったと思いますけど、確か謝ってたと思いますけどね、E さんね。なんかあのやりとりもすごい良かったですし、ナイフ返してくれるのとかね。
しかも、気境を直すときに使ってるんですよ、
ね。あ、そうそうそう。ね。
そう
だ。だから、あれもなんか、ちょっと感動的だなと思ったりとか、まあ、よく考えたら、あのナイフは E さんのじゃなかったなとかね、思いましたけどね。ジャンレノが落としたやつね。ですけどね。まあまあ、まあいいやと思いながらね。はい。であとは、まあ、これも一作目ですけど、まあ、スパイ大作戦の時の主人公だったフェルプスくんですよね。フェルプスの息子だったってことが、まあ、最後の方で、わかるってことですよね。追ってきた刑事というか、CIA の一人。追って
きた人ね。
そうですね、最後ね。まあ、あの辺の関係とかも、まあ、憎いなってちょっとね、思いましたね。で、二点目としては、この作品はまあかなり長かったですね。3時間近くあったわけですけど、まあそれにしては僕はまあまあ飽きずに見られたかなっていうところですかね。飽きさせない工夫が結構やっぱあったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ確かに大きなアクションが始まるまでは、序盤は長かったかもしれないですけど、冒頭の始まり方は僕は結構好きだったですかね。もうすぐイーサンハンド出てくるじゃないですか。で、主要なキャラクターもその、ドガーと、パリスでしたっけ、もう、その、イーサンハントが直接間に入って、打ち合おうとするのを止めるみたいなのね。ベンジも出てきましたね。すぐああいう風に出てきて、なんかこの関係性というかね、こっからもうすぐ話が始まるんだよみたいなところとかは、良かったかなというふうに思いましたね。あとはまあ。
潜入になってない潜入、ね。
まあまあまあ。まあ、あの辺はちょっとこう、なんか、スパイものとしては、荒いといえば荒いんですけど、まあ、この、イーサンハントの顔で、なんとかするみたいなね、感じとかね。それはすごい良かったですけどね。あとは、まあ、今回もいっぱいいろんなアクションがあったと思いますけど、僕もやっぱり潜水艦のシーンは印象的でしたね。いわゆるアクションとかスタントっていうと、こう、でかい音がするとか、大きなものが動くとか、なんかそういうのが多いと思うんですけど、あの、潜水艦パートって基本静かじゃないですか。
そうです、そうです。
なんかあれがちょっとやっぱ見たことないなって思いましたし、ちょっとホラー演出もあったじゃないですか。潜水艦の中で亡くなってた人たちが、みたいなね。なんか、あれはなんか、こういう作品では珍しいなっていうふうに思いましたし、あとはその、ラロカさんもちょっと触れられましたけど、最後、ちょっと海面まで出るのに途中で力尽きちゃって、で、画面が反転して普通に地上に、で、寝っ転がってるみたいなね、形になるんですよね。本当は氷の下に浮いてきて、
そうです。なんか沈んじゃったみたいに見える。
そうそうそうですね。
うん、僕はね、う
ん。あれはちょっとなんか面白かったですね。うん、まあ、あと、これもラロカさんおっしゃったように、松さんもおっしゃったんですけど、まあ、どこまで本人がやってるかって僕もメイキングとか見てないんでわかんないんですけど、アクション、スタントありきのシーンみたいなのがなかったように思ったんで、 これは良かったかなって。パート1はもうそれこそさっき言われたように、バイクのシーンが無理やりねじ込まれてるみたいなスタントに見えたんで、これやりたかったんだろうみたいなね。なんか、今回はそういう感じはなかったんで、その辺の反省を生かされてるのかなみたいなね、ちょっと思いましたね。
僕、いいと思ったのは潜水艦一人でなんで行くんだろうなって思いました。
あ、確かに。
あの潜水艦の人たち助けろよって思って
た。そうそう。なんか、だって大統領が命令出してんだからみんなで助けろよって。
みんなで、確かにね、まあ、2、3人でさすが少なくとも行けば、
もっと楽に行けば。もっと機材いろいろね、持ち込めばなんとでもなる。まあ、なんかでもそこも、潜水艦にいる人たちにも、内容は言えないんだみたいなね。
まあまあ。
なんか、まあちょっとよくわからないんですけど、まあ、とにかく機密なんだみたいなね。俺一人でやんなきゃいけないんだみたいなね。そういうふうにはしてありましたけどね。
で、セバスポリの中でやっとメモリー取るときになったのに、このシーンあっさりだなって。
いや、そうなんですよ。
頑張って鍵を取ってたのに。
なんか、
普通に刺して。
そうそうそうそう。音とか、なんかこう、演出あんのかなと思ったら、カチャポコッと終わりみたいな。あ、そんだけみたいな。
劇的さとか全然
ないのが、ね。あそこすごい、すごい、なんかシンプルでしたね、本当にな。なんか怒る
ね。あの鍵、はい、3500円で売ってます
、ね。あ、そうなんですか、
うん、あれ、みんな買ってあそこに潜ればね、なんかね簡単にやってます。
まあ、あの鍵自体も、まあ、そもそもなんですけど、なんとでもなるんじゃないかなって思って、ね、あれじゃなきゃダメな理由あんのかな、みたいなね。まあまあまあ。
まあね。
一応説明しましたけど、なんか鍵をちゃんと開けないと、なんか消滅かなんか。
なんかね、いら
っしゃってましたね。
そうなんだっけ。
で、あとは、アクションで言うと、シパラヤさんはちょっと見にくかったというかね、いろんなことは盛り込みすぎでっておっしゃったんですけど、僕はいろんな、いくつもの場所で起こる危機的状況が、はいはい、まあその、同時進行で見せるみたいなね。あれは僕は、面白かったなっていうふうに思いましたね。まあ、飽きなかったのは、例えばあれが一個一個、まあ、流されてたら、まあ、映画もさらに長くなるし、多分、ちょっと飽きてたかもしれないですけど、同時進行っていうのはなかなか、面白かったなっていうふうに、工夫したんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、まあ、これもおっしゃってましたけど、指示出しながら、グレースがね、グレースに指示出しつつ、自分に手術をさせつつ、みたいな、ベンジーの、なんかちょっと頭の良さみたいなのがすごい出てたりとか、あれも面白かったですかね。まあ、そんな感じで、基本的には満足度は高かったなって感じですかね。でただ気になった点は、まあ、全然なくはないんですけど、
はい、
まず見る前に思ったのは、タイトルですかね。
うん。
パート2はどこへ行ったんだっていうね。ことですかね。
そうなんですよね。
だって、放題じゃないんですよね、これね。
はい。
現代がパート1で、次がパート2がなくて、ファイナルレコーディングっていうだけなんで、もうちょっと、計画的にやってほしかったな、みたいな、ね。まあまあ、いいんすけどね。もう、だいぶ思い切ったことしたっていうか、もうなんかパート1とかいうのもどんどん捨て去っちゃったんだな、っていうね。なんか、もともとはパート2だったらしいんですけどね。なんか、ストライキで伸びて、みたいなのがあって、もう変えちゃったみたいですけどね。
うん。
で、もう一個言いたいのは、これはもう本当個人的になんですけど、僕が大好きなバネッサ・カービーですよね。
うん。
彼女が演じたホワイトビードをどこ行ったんだっていうね。
確かに、
うん。今回全く出てこなかったですね。うん。まあ、あそこ、パート1以降手を引いたみたいなね、ことなのかわかんないですけど、
うん、
画面に一秒も多分出てこなかったんですよね。まあまあまあ、そこはちょっと残念かなって思いましたけどね。うん、まあ、あんまりね、関係者増えるのもね、映画作るの大変でしょうからね。三つどもえ、四つどもえみたいな。
その人がパート2食べちゃったんだよ。
そうだ。あ、なんか
俺今日本当にわけわかんない。
後からパート2またやるんですかね、外伝みたいな感じで。
いいよ、も
うやった。まあまあいいです。
新しい、やんだってさ、新しいだったん
ですけど、うん、あとはですね、これ言っちゃうとそもそもになるかもしれないですけど、まあ、各武器庫の、なんだろう、通信が オフラインになって、みたいな、いう、うん、こう、世界的な危機にだんだん陥っていくっていう状況だったんですけど、 まあ、さすがに、あれだけの世界的な危機だったら、各国の首相同士で話し合ったりとかして協力するってことを、するんじゃないかなと思ったんですね、現実でもし起こったら。さすがにみんな戦争したくはないだろうし、核兵器バンバン撃ち合うなんてことは、誰も望まないと思うんで、って思ったんですけど、まあ、それはできないんだっていう、例えばなんか、理由付けをするとかですね。
うん、
もう、もはやもう通信とかその、オンラインでこう、やりとりが全く意味をなさないとか。
うん、
エンティティに邪魔されるから。
うん。
うん、直接会うしかないとか、直接会うに行くのもできないとか、なんかそういった説明をしたらもうちょっと、説得力があったかなと思って、ね。
邪魔するだけじゃなくて、通信のエンティティって、うんうんうん、全体、世界中に疑心暗鬼を起こさせたんですよね。
うん。
うん。
うん、
だから、信じられる人がいなくなっちゃったってことなん
ですね。そうですね、うん。で、パート1だと、それが、そのエンティティがいかに厄介かとか、デジタルを介したものに、の信憑性が全くなくなってしまうっていう描写は結構あったんですけど、
うん、
今回はほとんどなかったんですよね。エンティティがどういう、どれぐらい怖いのかとか、どれぐらい厄介なものかっていうのが、ちょっとまあ、1で描いたからもう描いてないのかもしれないですけど、なんか、もうちょっとなんか具体的にどんなことができるのかとか、どんな怖い存在なのかっていうのを改めて描いてもよかったような気はしますね。
うん。
はい。で、あとは、そうですね。僕はその飛行機のスタントはすごいとは思ったんですけど、ちょっとなんだろう、ややこしすぎてどうなってんのかよくわからなかったっていうのはありましたかね。飛行機の上で、もう横向いたり、下向いたり、もうなんかいろんな方向向くじゃないですか。
うん。
なんか、かなりすごいことやってると思うんですけど、なんか凄さが伝わりにくいような気は僕はしたんですけど、でも、すごか、お二人がすごかったって言われてるんで、まあそれは良かったのかなとは思いますけど。
面白かった。だから、トム・クルーズがさ、はい、こう、飛行機に捕まるんだけど、それさ、はい、操縦士の人なかなか見つけられなかったんですよ。
ああ、
そこにいるのに、みたいな。
はいはいね、まあ、見えない
と。一人目のやつとか、結構無反応なんですよね。
無反応ですよね。そうなの、そうなの。絶対ゴンとかさ、なんかあるはずなのに。面白かった。
はい。そんなところです。
はい、ありがとうございます。はい、僕、ガブリエルとの、まあ、慣れ染めじゃないけど、あったじゃないですか。あれが、本当はどういうことなのかをもうちょっと描いてほしかったんですけど。
あれ完全に後付けですもんね。
そう、あれ、投げっぱなしで、なんか、うん、恋人死んだみたいなだけで。
これね、全然マリーのことは思い出せないですね。マリーでガブリエルに殺された人、
うん。
全然思い出せないですね。なんかその、そこに至るまでのなんか、二人のエピソードとかも全然ないから。
ないですね。
思い出がもちろんないんですね。
うん。
うん
IMF に入る前の話みたいなことなんですかね。
うん、
っていう、ね、設定ですよね。うん。
うん、
なんか、それだったらなんか、まあでも、無理か。後から出したキャラクターだから無理なのか。まあ、それまでに、亡くなってる仲間も結構いますよね。
うん。いますね。
1以降で。
うん。います、います。
ですよね。だから、まあでも、その時にはガブリエル出てきてないからってことか。
うん。
うん
うん、他に何かありますか？
あ、僕は、ずっとこのシリーズで思った、皆さんも言ってましたけど、なんか、イーサンハントに頼りすぎだっていう問題は、結構根深いなと思ってて、IMF すげえ人材不足じゃないですか。なんでかというと、グレースむっちゃ優秀で、結構活躍してるんですけど、あの人ただのスリなのにって思いませんでした。
もともとはですね。
軍人相手に、やっつけたりしてるんですけど、人間や警官相手に、これはどういうことなんだろうって思ってはね。
でも一応雇われてはいたんですよね、なんかその、スリーって、現れる前。
そうかそうか。
でも強すぎますよね、
ちょっと。強すぎる。エージェントカーターだからかなと思ってましたね。
いや、なんか彼女が見ながら、あんまりグレースが強いと、エージェントカーターと被るっつって言ってましたね。
あ、そう、
強すぎちゃう。なんか急に強くなったみたいなね、ところは。
めちゃくちゃ優秀なんだ。
実際妊娠中だったらしいですよね。
すごい。
そうなんだ。
うん。はい。
うん。本当世界中が疑心暗鬼の中、まあ大統領が唯一信じれたのがハントだった。
う
まあ。どうでしょうね、きっとね。
ジャック・バウアーってことですね。
うん、そうです
ね。ああ、そうか、そうか、そうです
ね。大統領が唯一信じられるのは、あのエージェントだけだ。
いや、だから本当に怖いと思いましたね。あんな大統領の一つでさ、世界が終わりに導けるみたいな状態なわけですよね。本当に。
今の現実はそうですよね。
だからこそやっぱ善にね、比例していってほしいなと思いました。
回収した。
戻ってきた。戻ってきた。
戦艦構造に。
はい。そんなとこで。
はい。
はい、
じゃあ、シュパレさん、告知など
は。そうだそうだそうだ。
僕はですね、今、今宵一本の映画、今宵一にですね、ゲストで出させていただいておりまして、
はい。
YouTube とか、Spotify とか、Apple Podcast で来ている、ポッドキャスト番組なんですけど、
はい。
シェーンブラック特集。そうです。シェーンブラックさんがやってる、今宵一に、で、今、シェーンブラック特集に参加させていただいておりますので、ぜひ、聞いてください。うん、チャンネル登録、高評価していただけると、ラフランスさんがすごく喜ぶんで、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ロッカさんも何かあれば。
あ、僕は、トーキングスケアという、最近あまりやってないです、ポッドキャストと、あとは、ここでね、シナワチの東京支部で、ディギーネットリックスが、あ、そうだ、6月からまた復活しますので、ちょっと4月、はい、5月休んでたんですけど、
うん、
こちらもね、日本映画のある映画を今月6月取り上げますので、
うん、
楽しみ、
はい。はい。ありがとうございます。では今日は、ミッションインポッシブルファイナルレコーディングについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。